第6課7月30日から8月6日力の限りに戦う。7月30日安息日午後、暗唱聖句。私はこのために、私のうちに力強く働いておられる方の力により、苦闘しながら努力しているのである。コロサイ 1-29 口語訳。このために私は労苦しており、私のうちに力強く働くキリストの力によって戦っています。コロサイ 1-29 新共同訳。今週の聖句、ヨハネ 16-5-15。コロサイ 1-28-29。ペトロ 1-13。マタイ 5-29。創世記32章。今週のテーマ、一組の男女があるトークショーに出演していました。二人とも子供を殺人によって失う経験をしていました。女性の息子が20年前に殺されて以来、彼女の怒りと悲痛の大きさは今も変わっていませんでした。男性は全く違いました。彼の娘は女性の息子の死の数年前にテロリストによって殺されていましたが、彼は殺人者を許し、神によって心の傷が癒されたことを語りました。その痛みはなお激しいものでしたが、この男性は私たちの人生の最も暗い時に神がどのように癒してくださるかについての実例となったのでした。今週のポイント、事故と罪との戦いにおいて医師の果たす役割とは何でしょうか。そして医師の力とは何でしょうか。感情に支配されたまま何かを決断するという過ちを避けるためにはどうすればよいのでしょうか。私たちはなぜ試練の中にあって諦めることなく耐え抜かなければならないのでしょうか。7月31日日曜日、真理の霊。あなたは、神様、私を良い人間にしてくださいと祈っても何も変わらないと感じたことはありませんか。神の偉大な変える力が私たちのうちに働くように祈り求めても、私たちの生活が何も変わらないということがなぜ起きるのでしょうか。私たちは神が無限の力の源であって、それを私たちにただで与えたいと望んでおられることを知っています。それをすべていただきたいと思いながらも、なお私たちの人生は神が望まれるようには変わらないように見えます。なぜでしょうか。その理由は驚くほど単純です。聖霊は私たちを変える無限の力を持っておられますが、私たちが自分の選択によって神がなさることに抵抗することが可能だからです。問い1、ヨハネ 16-5-15 を読んでください。ここでイエスは聖霊を真理の霊、ヨハネ 16-13 と呼んでいます。この呼び名は聖霊の働きについて何を示していますか。聖霊は私たちの罪深さについて真理を示しますが、悔い改めさせることはできません。同じように私たちに神についての最大の真理を示すことはできますが、それを信じ従うよう強制することはできません。 神がもしほんのわずかでも私たちを強制されたなら、私たちは自由意志を失うでしょう。そしてサタンは、神は私たちの心と思いを操作していると非難し、大騒動において神の誤りを告発するでしょう。天において大騒動が始まったとき、父なる神はサタンや天使たちにご自分が善で公正であると信じるように強いることも、天使たちに悔い改めを強いることもされませんでした。さらに、エデンの園において、大きな危険を承知の上で、園の中央にある木についての真実を明確にされましたが、神はエヴァとアダムが従わないことを選ぶために、彼らの自由意志を制限されませんでした。今日、私たちに対する神の行動も同じです。だからこそ、聖霊は神と罪についての真理を示して、次のように言われるのです。私がすでに示した真理を見て、あなたはどのように応答しますか？私たちが試練の中にいるときも同じです。試練があるのは紛れもなく、私たちが従わず、悔い改めなかった場合もあります。そのようなときに働こうと待機している父なる神がおられるからこそ、私たちは神の力が私たちのうちに働いて、私たちを変えることができるように、悔い改めと復讐の扉を開くことを意識的に選ぶ必要があります。8月1日、月曜日、神と人の協力。あなたがやり遂げた中で最も大きいことは何ですか？あなたが達成したことが何であれ、それは単純に朝、ベッドから抜け出しただけで達成できるというようなものではなかったはずです。人生で価値あることを成し遂げようと思えば、時間と努力を費やさねばなりません。私たちがキリストの弟子になることも同じです。問いに、コロサイ 1-28-29 を読んでください。パウロは彼の中に働いている神について語りながら、そこに必要な人の努力についてどのように語っていますか？申命記 4-4 ルカ 13-24 コリント 1-9-25 ヘブライ 12-4 参照。コロサイ 1-29 においてパウロは人間のうちに働かれる神と人間の努力の関係について非常に興味深い洞察をしています。自分は戦ってはいるが、キリストの力によって戦うのだと言います。ロークするという言葉は、疲れて弱る、または疲れ切るまで働くことを意味します。この言葉はとりわけ、アスリートのトレーニングにおいて使われます。次に戦うという言葉が出てきますが、これは苦しむという意味も含む言葉です。ですから、この言葉は勝つためにあらゆる努力を惜しまないアスリートの姿を描いています。しかしパウロはここで発想の転換をします。彼は自分の力ではなく、神が彼に与えられた力で戦っているというのです。そこで私たちは、パウロの働きについての単純な結論に行き着きます。すなわち、彼の働きは彼個人の大変な努力と鍛錬によるものではありましたが、それは神の力によってなされたものであるということです。この関係はまさしく、私たちがキリストの品性を養うときにも言えることです。これは覚えておくべき重要なことです。なぜなら私たちはより少ない努力でより多くのものを手に入れようとする世界に生きているからです。この考えはキリスト教の中にも忍び込んでおり、キリスト教の牧師の中には、ただ信じさえすれば聖霊が下り、 その驚くべき超自然の力によって大きな奇跡が起きると約束する者たちがいます。しかしこれは半分だけ真実の危険な思想です。なぜならこの考えは人々を安穏と座ったままで、ただ神の力が下るのを待っていればいいのだという結論に導くからです。あなたはパウロが語っている種類の戦いを経験したことがありますか？神はあなたが何と戦っているのかを示されましたか？私たちはどうすれば神の意志に屈服することを学ぶことができるでしょうか？8月2日火曜日、訓練された意志。私たちの意志の最大の敵は私たち自身の感情です。私たちは直接感覚に訴えることができる写真や音楽が氾濫した社会の中に生きており、気づかないうちに怒り、恐れ、欲望といった感情の引き金を引いているのです。私たちは、さて、夕飯を食べる今の気分は？これをする今日の気分は？これを買ったらどんな気分かな？などと、どんなに多く考えていることでしょう。このように、人がそれを認識しなくとも、感情は意思決定に密接に関わっています。感情は必ずしも悪いものではありませんが、私たちの感情は何が正しく最善かといった判断にはほとんど関係なく働きます。実際、感情は人を欺き、心はよろずのものよりも偽るもので、
エレミア書17-9口語訳。
現実を歪めてみせ、誤った決断をさせ、その結果、人は自ら試練を招くのです。問3、聖書の中に神の御言葉ではなく、感情で決断した人々のどのような例がありますか？その結果はどのようなものでしたか？創世記 3-6 サムエル記下 11-2-4 ガラテヤ 2-11-12 問4、ペトロ 1-13 を読んでください。ペトロは何を気遣い、読者に実際にどうするように進めていますか？ペトロは理性は体をコントロールする舵であると理解していました。理性という舵を失えば、人は感情の風の吹くままに流されてしまうでしょう。細い道を羊飼いの家に向かって歩いていると想像してください。その道にはたくさんの脇道があります。その中にはいかにも行きたくない道や魅力的で私たちの感情、衝動、あるいは欲望に訴えかける道があります。人はそれらの道のどれでも選択できますが、それは正しい道からそれさせ、ひとたび踏み込むと抜け出すのが非常に困難な道であるかもしれません。あなたは今どのような重要な決断を迫られていますか？私は神の御言葉に反して、感情、衝動、欲望のままに道を選ぼうとしていないだろうか、と自分に尋ねてください。
8月3日水曜日、過激な措置。もし、右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。マタイ 5-29。 問い5、マタイ 5-29 のイエスの言葉をよく考えてみてください。 これは過激な言葉だと思いますか？過激な措置が必要とされるのは、必ずしも神がクリスチャン人生を困難なものにされるからではありません。そうではなく、私たちと私たちの社会が神のご計画からあまりに遠く離れてしまったからなのです。人は朝目覚めてふと不思議に思います。私はどのようにしてこんなに神から離れてしまったのだろうかと。その答えはいつも同じです。一歩ずつです。マタイ 5-29、30を読んでください。ここでイエスは性的な罪について語っていますが、そこには他の罪に対する場合にも共通する根本的な原則が語られています。実際にこの原則はキリストにある成長に共通して適用できるものです。問6、マタイ 5-29、30でイエスはどのような重要な点を指摘していますか？私たちは文字通り本当に体を傷つけるように求められているのでしょうか？イエスは私たちの体を傷つけるようお求めにはなりません。全くそうではありません。むしろイエスはどのような犠牲を払ってでも私たちに心を制御し、それによって体を制御するように教えておられるのです。この聖句は、私たちが祈りさえすれば、神がすぐにでも私たちの生活の罪深い傾向を取り除いてくださるとは言っていません。神は時に憐れみ深くもそのようにしてくださいますが、主はしばしば私たちに何かを諦め、またはやろうとしていない何かを始めるために、過激な措置をお求めになります。これは厳しい試練です。より多く正しい選びをするほど、私たちの意志はより強くなります。そして生活の中の誘惑の力はより弱くなるのです。神は周囲の騒音に心を奪われている私たちの注意を引くために、試練をお持ちになることがあります。その試練の中で、私たちはどれほど神から離れていたかに気づくのです。試練は私たちが父なる神のご計画に戻るために強い決断をさせるための招きであると言えるかもしれません。8月4日木曜日、忍耐する必要。問7、神と格闘したヤコブの物語を読んでください。創世記32章。この物語は、大きな失望の中でも忍耐することについて私たちに何を教えていますか？ヤコブが置かれた状況全体を頭に置いて答えましょう。私たちは何が正しいか、そしてその正しいことを実行するためには意思を働かせなければならないことは知っています。しかし、プレッシャーを感じているときには、神とその約束にすがり続けることは難しいものです。私たちが弱く恐れを感じるのはそのためです。だからこそ、そのようなときのクリスチャンの重要な力の一つは忍耐です。それは、投げ出したくなっても継続する能力です。聖書において、最も偉大な忍耐の模範はヤコブです。神との格闘の何年も前に、ヤコブは兄エサウと父を騙して長子の特権を奪いました。創世記27章。それ以来、ヤコブはエサウの殺意を恐れて逃亡していました。天に達する階段の夢で、神の導きと祝福の素晴らしい約束を与えられてはいましたが、創世記28章、彼はなお恐れていました。ヤコブは神に受け入れられ、何年も前に彼に与えられた約束はなお真実であるという神の保証を切望していました。彼が実はイエスだと思われる天使と戦ったとき、桃の関節が外されます。 耐え難い痛みのために彼は戦えなくなります。戦う代わりにしがみつくようになります。その耐え難い痛みの中でヤコブは祝福の保証を受けるまでイエスにしがみついて離れませんでした。そこでイエスは彼に言います。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから。創世記 32-27 口語訳創世記 32-26 ヤコブの祝福は彼が痛みに耐えつつしがみついたからこそ与えられたものでした。これは私たちも同じです。神はまた私たちの腿の関節を外し、その痛みに耐えながら主にしがみつくように求められます。実際に神は彼に痛む傷跡を残されたので、ヤコブは兄に会った時まだ足を引きずっていました。彼の外見は弱っていましたが、ヤコブにとってその傷跡は彼の力を示すものでした。今失望と誘惑の中で主が与えられる試練に粘り強く忍耐するために、あなたができる具体的な選択、交際、ライフスタイル、読み物、生活習慣、霊的生活などは何でしょうか。8月5日金曜日、さらなる研究。参考資料として、人類の曙第18章、苦闘の一夜、キリストへの道、献身の章を読んでください。人の品性を形作る上で非常に大切な要素であるこの石は、人類が堕落した時にサタンの支配下に置かれ、それ以来サタンは絶えず人のうちに働いて、その思いのままに石を持たせ、行わせ、人を全くの不幸と滅びに至らせているのです。教会への証、第5巻515ページ、英文。人間は神の助けを受けるために、まず自分の弱さ、足りなさを自覚しなければならない。彼は自分の中に大いなる変化が起こるように、専心努力しなければならない。彼は目を覚まして熱心に、たゆまず祈り、努力しなければならない。悪い習慣や風習は捨てなければならない。これらの過ちを正し、正しい原則に調和するように、固く決心して励んでこそ、勝利は得られるのである。多くの人は、当然得られる地位を得られないでいる。というのは、彼らが自分で実行するように、神から力が与えられているのに、神が彼らのためにしてくださるのを待っているからである。有用な働きにふさわしいものはすべて、最も厳しい知的、道徳的訓練によって鍛えられなければならない。その時、神は人間の努力に神の力を加えて助けてくださるのである。希望への光、126ページ。人類の曙、上巻、284ページ。話し合いのための質問。1. あなたはどれほど人の意志が実際に人類の堕落によってサタンの支配下に渡されたと感じますか。イエスの品性に注目することは、人の罪深さと大きな神の恵みをより深く理解するためにどのように助けとなりますか。2. ゲッセバネのイエスの物語を読んでください。マタイ26-36-42。イエスのうちにあった神の御心とは対照的に、ご自身の感情、願いはどのようなものでしたか。私たちはこのことから何を学ぶことができるでしょうか。3. あなたにとって霊的防御を崩し、サタンの攻撃の前に無力にする文化は何でしょうか。他の教会員にもその危険を知ってもらい、 助け合うために何ができるかクラスで話し合ってください。4、あなたの周りにそのような誘惑の中にあってイエスから離れ信仰を捨てそうになっている超決者はいませんか。そのような人を励まし具体的に助けるためにクラスとして何ができるでしょうか。話し合いのための質問終わり。インサイドストーリー。父の決心。ジュニオールのバプテスマの日の朝、カンドグレーの寺院に行ったエドワルドに悪霊たちは制服を着て教会へ行けと命じ、バプテスマを阻止するために教会の人々に取り付くと約束しました。ところが教会の入り口で悪霊たちは入れないと突然言い出したのです。仕方なくエドワルドが一人で街道に入ると今まで経験したことのないような心地よい雰囲気を感じました。彼はそれが精霊の働きによるものであったと後から知りました。ジュニオールのバプテスマから4日後、悪霊たちはエドワルドのために祈っているジュニオールとオリベイラを殺さなければ、エドワルド自身が滅ぼされてしまうと警告しました。エドワルドは勇気を出して初めて反論しました。どうしてですか？我々の祈りの方が強くないのですか？悪霊たちは引き下がり、家を離れ、カンドンブレの司祭がいる5つの町のどこかへ行け、とエドワルドに言いました。しかし彼が船のチケットを買おうとしたところ、どの町へ行くチケットも売り切れで、コアーリー行きのものしかありませんでした。コアーリーにいる叔父のことを思い出したエドワルドは、コアーリーに行くことにしました。エドワルドに会うのを喜んでくれた叔父のセサリオは、親戚に声をかけて集めてくれました。エドワルドは家で霊的な対立が起きていることを打ち明けました。92歳になる叔母のテレサが彼の肩を叩き、そろそろ諦め時よ。あなたはずっと悪霊に仕えてきたの。今こそ神様に仕える時よ。エドワルドは悪霊たちがプロテスタントに近づくなと言ったことを思い出し、おばさんはプロテスタントのクリスチャンなんですか？と尋ねると、テレサは微笑んで、そうよ、私たちはみんなそう、と言いました。翌日の朝食の時、セサリオはエドワルドにイエスが悪霊を追い出した話をしました。興味を示した彼にセサリオは聞きました。悪魔がヨブの子供たちを殺したことは知ってるかい？ヨブの名前すら知らなかったエドワルドでしたが、ヨブの話を聞いた後に涙を流して言いました。私は決めました。私はカンドンブレから離れ、聖書の神に従います。どうか祈ってください。悪魔は私を殺そうとするでしょうから。翌日、家に戻ったエドワルドは、オリベイラにもその決心を告げました。
アンドリュー・マクチェスニー。
第6課を終わります。